たの幻を変えなさい。広く、広く、広く、あなたの足を踏み出しなさい。深く、深く、深く、あなたの心を注ぎ出しなさい。私は豊かに、豊かに、豊かに、あなたを祝福していこう。私があなたに与える夢と幻と希望は小さくはありません。それはあなたに祝福を与えるだけではなく、この終わりの時代に、愛が冷めきっていく時代に、多くの人々に希望を与えるための幻となると称せます。広く広く広くあなた方は進みなさい。あなたの信仰の足を持って進みなさい。私はあなたを共にいて、あなたが地の果てに行っても、闇のただ中に行ってもあなたを共にいて、あなたを支え、あなたを照らし、その暗闇を光の輝く場所に変えていこうと主は仰せます。愛する者をあなたの心を注ぎ出しなさい。あなた自身が気づいていない深みにまで、私はあなたの心の深みに私の手を入れて、あなたの心を注ぎ出そう。それはあなたをもっと深く癒し、もっと自由にし、あなたをさらに大きく豊かに祝福するためであると主は言います。私はあなたを祝福するために呼び出しました。あなたはその祝福を既に受けていますが、まだあまりにも少なすぎます。もっと大きく、もっと大きく私から受けなさい。私はあなたに与えたい。あなたを祝福したい。ためらわず恐れずに、もっと私から受けなさい。私はそのあなたを受けるものを豊かに、豊かに、豊かに人々に流していこう。忍耐の季節が確かにあります。しかしその忍耐の季節が必ず終わる時が来、報われる時が来ることをあなた方は覚えなさい。私はこの胸に、この身からの教会に一つの時が来たことを教えています。もっと大胆に、もっと大胆に私に求め、私が与えるものを受けなさい。そしてそれを通して私は多くの人々に命と希望を与えていくと主は仰せます。
初めに言葉があった、言葉は神と共にあったと主は言われます。初めに言葉が来ることを覚えなさいと主は言われます。それはあなた方はこの新しい節目の時に、あなた方一人一人に対する神の計画、神ご自身から来る言葉を受けなさい。言葉に、私の言葉に触れ続けなさいと主は言われます。主はあなたがまだ明確な言葉を受け取る前に道が開かれなかったことを喜びなさいと主は言われます。私はこの言葉をあなたに初めに与えます。言葉を受け取る前にこの道が開かれる場合に、この私の道ではない道を選んでいく者たちがいます。この方々は初めに言葉を受けなさい。それは確かな道、私が共にいる道だからであると主は言われます。
永遠の命のために、あなたの持っている能力、あなたの与えられた立場、あなたの与えられている時間、あなたの与えている代を、この永遠の命のために使いなさい。それはあなたを生かし、あなたを輝かせ、そしてあなた自身を祝福していきます。そしてそれはあなただけとどまらず人々を祝福していきます。与えるものは受けるのです。あなたに与えられた時間、能力、経験、財、また立場、その全てを永遠の命のために用い始めていきなさい。あなたはそのために用いていくとき、あなたはさらに祝福を受け、恵みを受けていくでしょう。そしてあなたは心のうちに、霊のうちに喜びがやってくるのを体験していくと称しています。確かに十字架は許されます。困難や問題も許されるでしょう。でもそれをはるかに勝る内側から溢れてくる喜び、命の喜びがあなたを満たし始めていきます。そしてその時あなたはキリストを信じることの祝福の深みを知っていくようになると主は仰せます。あなたの周りに乾いている者たちがたくさんいます。あなたは私に目を向ける時、私はそれを教えよう、不思議な形で出会わせていこう。あなたの周りに傷んでいる者たちがたくさんいます。私はその者たちと関わりを与えていこう。あなたは見過ごしてはなりません。あなたはその時祈り、私に来なさい。私はあなたの心の中に愛を与え、重荷を与え、祈りを与え、助けの手を与えていこう。私はあなたを通して人々に助けを与え、救いを与え始めます。確かにこれから多くの人々が救われ、導かれ始めていきます。あなたを通して導かれてくるものは確かにいる。これを永遠のために、あなたはあなた自身を持ち始めなさい。それはあなたを祝福し、あなたの家族を祝福すると称せます。
主の都、エルサレム、エル
愛する天のお父様、主イエスキリストの名を褒めたたえます。私たちはキリストの名によってこの朝共に集めてくださったことをありがとうございます。この11月の頭、私たちの教会では新しい始まりですけれども、この日に私たちを集めてくださって、そして宣伝しか与えてくださったことを本当にありがとうございます。新しい家族を与えてくださり、共にあなたを礼拝できるこの恵みを心からありがとうございます。特別賛美を感謝いたします。ご臨在ありがとうございます。予言の言葉を感謝します。生産と作用の時、そして宣伝者の時を心からありがとうございます。今日伝えたお一人お一人を心から感謝いたします。新しい家族に加わった瀬口大姉妹を本当にありがとうございます。感謝いたします。さらに御言葉に行こうとしております。この新しいスタートの頭に聖様が御言葉を持って私たちに語ってください。励ましと希望を与え、また御言葉を持って私たちに神様からの力強い手を導いてください。語る者とも恵まれます。主を語ってください。語る者の衝撃を聖で満たし、愛を持って真理をまっすぐに語れますように導いてください。主に期待いたします。神徹様の名前によってお祈りいたします。アメン。お願いします。ありがとうございます。全部で7人いきますけれども、九州は、ね、全体で57名、現地の長島美香子さんを入れて57名です。39名がブリティッシュで行って、アリタリアが17名、全部で現地から1人で57名になりますので、ぜひですね、覚えておいてほしいと思います。絶えずテロが頻繁に繰り返し起こっている場所ですので、いつも危険と隣り合わせですので、ぜひね、お祈りを覚えてあげればというふうに思います。また、新年の新しいことはですね、例の数ヶ月と示しがあると思いますので、そのためにやってほしいと思います。また、ミッションのパートナーの方も、それからそうでない方もですね、祈りの課題が出てますので、祈りたいと思われた方の方で、祈りの課題を見ていただいて、祈っていただければ本当に幸いだと思いますので、よろしくお願いいたします。それでですね、今日の宣伝式がありまして、本当に、何回宣伝式やっても感動しますね。新しい家族の、与えられるというのは本当に嬉しく思います。に感謝しておりますけれども、実はですね、先週最近ですね、このずっと、いろんな教会を伝えることに思うことは、人々がどんどんこう本当にまさに神様だという形で人々が送られてきているわけなんですね。それをすごく感じます。例えば長崎でも先週の第三礼拝にはですね、東京の少女がいましたよ。東京のクリスチャンの友達が教会に行った方がいいって言われて、そして教会を探して、電話帳で探して、この教会に電話をかけてきて、丁寧にいろいろ聞いてですね、歩いてバスを乗り継いで来てくださった方がいるわけですね。第三礼拝にもう6時半より前に来て、ちょっと先週はいろんな話をしてもらった皆さんにね、師匠が年末になるから、ね、ちょっと長引いたわけです。いつもにね、申し訳ないなと思ったら、最後までしっかり喜んで聞いておられまして、でその後のカリスマセミナーが出ましてね、いや、そうしてましたとか言ってあげるんですね。で祈りましたけども、最後は喜んで帰ってかれまして、名前や住所も知ってまして、ちょっと朝は起きにくいとかいろんな都合があるので、今日また夜来られるかもしれませんけど、夜の礼拝にはですね、夜の礼拝が一番自分としては都合がいいから、この時間だと来やすいからって言われてましたけども、まあ、私は今日はいませんけど、また来られる可能性がありますけども、嬉しく思います。そういうに来られました。月曜礼拝ですね、今毎週来られ始めていらっしゃいます黒人の方がいらっしゃるんですけど、その方のお嬢さんがちょうど先週日曜日、文化祭かなんかだったので、月曜日休みだったので、代休だったので、お嬢さんを連れてこられました。それと以前チャリティーコンサートに来られた、でパートナーになってくださった方がですね、来られましてですね、11時半までしか来れないんですってね、おそらく本当なんですね、と言いながら12時の説教を最後まで聞かれまして、終わると同時に去って帰られましたけど、あまり喜んで帰ってくれました。まあ、カトリックの方なんですけれども、で、それどんどん人々がね、今こう来始めています。で、それだけじゃなくて、宮崎に行ってきたんですね、選手するにがですね、まあ、正解が始まったんですね。で、ちょっと南君のご両親とおばあさんが来てたんですね、熊本からですね。まあ、その人はもうすでにエスの神殿です。まだ教会に集まってるんですけど、その方が来られてて、始めたらですね、ちょっとスタートしたらですね、2人の女の方が来られるんですね。それは今、宮崎は芸術祭かなんかやって、演劇祭かなんかやってるんですけども、芸術劇場ってことやってるんですけども、そこでなんか宮崎 の, なんかその最後の鳥をする芝居があるんですけども、その芝居に出る方なんですね。いろんな劇団からオーディションして合格者たちがいる、宮崎が公演しているやつなんですけど、東京から演出家を呼んであるんですよ。それに出る人が2人来たんですね。どうしようか、日曜日に路上ライブやったんですって。そしたらその人が通りかかって声をかけて、しばらく聞いてくださって、それで声をかけて、チラチラちょっとなかったんで、口頭でカリスマ性を案内したんですね。それたら、ニコッとなって来ますよって言ったんですけど、大体来ますよって言って来ませんから、みたいな牧師が告白しておりました、正直に。 いや、あの、そうは言われたんですけど、まさか本当に来ると思ったなって、不信仰今悔やられますって言ってですね。南君はどっちかというと信仰的なタイプなんですけどね。あの、それほどなんか積極的じゃなかったんです、その時は。でも、来られたんですね。だいたい途中で帰るのに最後まで来られまして。で、あの、後で聞いたらですね、あの、路上ライブの時のカナン牧師の、その笑顔が、あまりに幸せそうで嬉しそうだったので、こういうのはちょっとないなと思って、何がそんなに素敵楽しいんだろうと思って、そういうことをずっと聞いたんです。そしたら歌詞も良かったし、聴いてるドラマがすごく感動したので、それで来ましたって。で、確かに賛美の時は、ね、泣いてるんですね。説教の時は一人は一生懸命聞いて、一人は両方だそうでしたけども、で、最後にミニストがした時に、すごい詩が触れてくださったんですね。それでなんかあの、えらい感動しておられました。で、あの、帰ってくれましたけども、あの、すごく名前も住所もしてくださって、これからね、あの全く生まれて初めてですね、教会っていうのは、それに関わったのは。だから、あの、すごいなと思いますよね。路上ライブに関心を持つのは結構いいんですけど、あの、実際に集会まで来るというのはね、まだそこまで行ってなかったんですね。関心持つのは結構たくさんできてますけども、でも、はっきりこうね、つながり始めてきてるって、今までになるわけじゃない。あと、鹿児島もですね、こいつもさ、10年前にやってた仕事の時に関わってた人と、まあ、時々関わったそうですけども、その人が礼拝に来られました。50代の男性ですね。昔はあの楽器でギターをしてプロを目指して流しをしながら稼いだそうです。今は違うんですけどね、その方が来られましてね、あのなんだっけ、全く初めてそうですけどね、こうあの、歌詞を渡してですね、作詞したらね、こう見ながらね、右手は弾いてるんですみたいな。いや、本当に。何やってるのかなと思ったら、右手は弾きながら、こう、なんかこう、体を動かしながらリズムを取って賛美してました。初めてなのに、やっぱりもう分かるんですね。読めるんですね、すぐにね。と思いましたね。そしたら、こっち側にですね、鹿児島にあの、歌の先生がいましてですね、まだ、あの、洗礼受けてないんですけども、あの、時々来られるんですが、その方も来られましてですね、こっちの人はこうやって歌ってるんですよ、こうやってね。で、これ鹿児島来年はライバルなのかもしれないなって思いますけど、なんか新しい時代なんですね。で、大津奥さんすごい喜んでられました。自分と同じぐらいの年の男性がおられたんですね。で、なんかそしたらノブ君がね、感動してですね、賛美リーダーだったんですけども、特別賛美だったんですけどね、今日は、僕も言って男性があらゆる世代が7人とか言ってですね、女性に勝ちましたとか言ってですね、えらい喜んでられました。その後女性もまだ来たんですけどね。でも、ああいうことを言うっていうのはすごく嬉しいですね。教会の側でなんか本当にもう迎え入れる側になってるってことだから、意識はそうだってことなので、すごくあの嬉しかったですけども。で、なんか新しいね、これ、ただ一人だけで新しいこう力っていうか、流れを感じるんです、教会に。で、八代でも島本姉妹の妹さんとそのお嬢さんと、お孫さんが来られたんですね。で、病院に行かなきゃいけないからって言って途中で抜けられたんです。で、普通それでおしまいなのに、わざわざ終わったら駆けつけてもらいまして、私は帰る直前だったんですよ、祈ったんですね。その病気のことを。だからあの妹さんのお嬢さんなんですね。お嬢さんがすごい趣味を揺られてですね、おられました。で、ちょっと今までと違うぞって動き方が、ね、ギリできただけだったらそれでおしまいなんだけど、もっぺきで祈ってもらうとかですね、ちょっと今までと違う動きが起こってきております。で、それは先週の話もしたと思うんですけど、飯塚の時も、そのある国民派の教会が3人来られたんですね。それはすごい批判してた教会なんですけど、そこから来られてるのはね、ちょっと今までと違う動きが起こってきてます。で、なんで、こういう動きが起こってきてるので、主に、ね、期待していただきたいというふうに思います。さあ、それではセッションに入っていかないと時間がなくなってしまいますので、今日はマルコの福音書11章の3節の主がお呼びなのですというね、この御言葉からまず見ていきたいというふうに思います。一つ目はですね、で、これはもう皆さんね、多くのほとんどの方がご存知のように、イエス・キリストが十字架にかかる主、だから、まあ、人生で言っていいでしょうかね、まあ、人となりますが人生ですね、彼の生涯、この地上での生涯における最後の十字架にかかる週の最後の一週間の、その時のエルサレムの入場なんですね。で、これは映画で言ったら最後のクライマックスに入っているところで、しかも、この時は王の王として入られるんですね。王って感じですけども。で、木曜日には、月セマネでね、血の汗を流し、金曜日には十字架で、本当に私の罪の場合になって、最悪と言いましょうか、最も悪になって死んでくださるわけですけども、そして日曜日に復活するんですが、そのすごい激動の一週間ですね。その一週間の頭なんです。この時は王の王として入場されて、もう民衆がみんな、ほどなーってですね、こう、首相の間を振りながら迎え入れた、まあ素晴らしい時なんですね。で、その時の、エス様が、そのロバのこう、転がですね、転がを選んで乗られていたわけですね。で、今日は詳しくは言いませんけども、で、この時皆さん面白いんですね。二節を見るとですね、弟子たち二人を選んで使い出すわけですね。で、向こうの村へ行きなさいと。ね、村に入るとすぐ、まあ誰も乗ったこともないロバの子が繋いであるので、あるのに気がつくでしょう。 それほどいて聞いてきなさいって言ってますね。で、イエス様はコロバを選ばれて乗ったんですけども、コロバだったら何でもよかったんじゃない、コロバだったら転ばないって言ってですね、何でもよかったってことじゃないんですね。何かっていうと、向こうの村に行ったら入ったすぐのところに転ばが、これは他の福音書とかあるんですけど、親の場と一緒にとかで書いてあるんですけども、転ばがつながれていると、ちゃんとつながれた転ばがいると、だからそれをほどいて連れてこい、絶対なんか言われるから、その時に主が言うならすぐ言いなさいと、ね、すぐまた送り返されるって言えば、ね、分かったって返してすぐ使わせてくれるって言ったんですね。ということは、向こうの村に行った入り口のところにすぐいるつながれている転ばってことは指定してるんですね。転ばだったら何でもいいから連れてこいとかね、もうそこら辺でちょっと探してこいって言ったんじゃなくて、向こうにあそこにいるから、あの転ばを連れてこい、あの転ばを連れてこい、どうしちゃったら主がおいるようなんです。うんと答えれば、神様が必要だから呼んできなさいって言ったわけなんです。で、これが今年のですね、念頭における言葉の一つです。まあ、下に行ってまた示されていくと思いますから、他にも示されていくと思いますけども、これは昨日のはっきり示されたんですね。主がおいるようなんですって。で、皆さんどうでしょうか。神様があなたを名指しで、ね、名指しで選んで呼んでくださったっていう思いを持ってらっしゃるでしょうかね。で、この時転ばを選ばれたイエス様は、その何でもよかったんじゃないですね、あの転ばを呼んできてほしい、ね、主がいるから、つまり私が必要だから、私はその路場に乗りたいんだって、その路場に乗ってエルサレムの入場という最もこの華やかといいましょうか、最も素晴らしい時を迎えたいんだ、だからその転ばを呼んできてくれって言ったんですね。で、主がおいようだから、私が必要だからって言ったんですね。で、皆さんですね、ね、今は長崎教会に置かれています。また今それぞれの職場や家庭や学校に置かれていると思いますね。それを神様があなたを選んで、その学校に、職場に、家庭に、そしてこの教会に置かれてるって思ってます。いや、まあ偶然よ、偶然ね、あれがね、まあまあここに、まあとにかく来たのとか ね、なんかのことのはずみでここにいるとかね、そういう意識で待ってる人と、はっきり神様が私を名指して選んでくださったというのでは全然変わってくるんですから。はっきり聖書はね、あなたは名をもって呼ばれたって書いてある。これ偉大者にもありますけれども、で、名をもって選び出されて救い出され、そして今ここに置かれています。もちろんある方は、ある時が来たら、ね、例えば教宣の受けられました、瀬尾千代姉妹は来年の3月、ね、あるいは4月か3月ぐらいには国分に行かれるでしょうね、就職があってね、だからそれはその時に行かれます。今度は私そこに神様が置かれるわけですね。でも神様は私を呼んでくださったんだ、神様は私をここに選んでくださってるんだ、そして神様は私を必要としてる、私を必要としてるって思ってる人とそうでない人とは全然ね変わるんですね。これ本当に変わるんですね。で、皆さん、神様はあなたを必要としてると思ってますか。人はね、ある時はね、あなたがいてくれないと困るのとか言いましてね、その手の紹介したね、あっちとかね、言う人もあるわけですね。これ悲しいけど、人間にはそういうことがあります。また自分でも自分のことが、これはもう役に立ってるなと思うと思ったらね、俺なんかいない方がいいんじゃないかって思ってしまうことが、ね、人生があると思うんですね。でも周りが何と言おうと、あなたが自分に向かって何と言おうと、イエス様はあなたに来られる。主がおいるようなんだ。私があなたを必要としてるんだって。私はあなたを必要としてるんだって。私はあなたが必要なんだっていうふうに主は言ってる。この言葉が昨日、今日何かでもしようとは、ね、来たんですね。私何回も説教したんでね、あれと思ったんですけどね、でもどうしても迫ってる。で、今回全体の公開じゃない、この言葉が来るんですよ。で、神様はあなたを確かにこの身からなる教会で必要されて、またあなたが置かれてるその場所で確かに必要されてるんですね。で、神様はあなたに、イエス様はあなたの乗ってなされたいことがある。で、この主は何したか、十字架にかかる主だったんですね。人類の贖いという最も大切な大きな仕事をする時だったんです。で、神様はあなたにね、それ最も素晴らしい神様の働きをするため、あなたをね、選んでおられたことをね、どうか覚えてほしいというふうに思うんですね。で、それでここに置かれてるんだ、それで今置かれてるんだなってことを思いますとね、全然違って見えてくるんですね、いろんなことが。で、また神様の導きとかの心が正しく分かるようになっています。そう思ってないとですね、語ってる声が聞こえなくなったり、そんなことありっこないっても思って聞こえなくなることが起こるんですね。神様が言われてることになる、なんか私できっこないとか、やれっこないとか、だってまずいいですか、これはですよ。で、これ我々も何回も知ってるし、何回も話を聞いたから あっそうと思うかもしれません。よくよく考えてみるとですね、エルサレムに王の王として入場するんですよ。誰がロバを選びますか。しかもコロバを、ね、コロバ選んだコロバないなんてのはさ、冗談にはなっても、ね、普通に考えたら社員にならないですよね。馬とかね、岡本とかコロバを選んでエルサレムに入場なんてのは誰も考えない。誰もそんなこと発想しない。もちろんコロバもね、私が死に呼ばれるなんて考えてなかったでしょうし、そのコロバを持ってた管理者ね、そのね、持ってた人も最初びっくりしたし、主が何が言うんだろうと思ったでしょうね。誰も考えなかったと思う。コロバが必要だなんて、コロバを主が使うなんて。でもイエス様はコロバを選んで使われた。コロバが必要だったんですね。でこれなんかどうだろう、覚えててほしいというふうに思います。主はこのね、死の時間の頭に言われるんですね。あなたが必要です。私の栄光のために、私の働きのためにあなたが必要なんですね。そのことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。どうぞ皆さんね、主が皆さんを使われますので、自由にそして豊かに使ってほしいと思います、ね。主に乗られたロバは、たくさんの人の上着のことを開けました、ね、みんなのことを与えました。もちろん言われたのはイエス様ですよ。でもイエス様に言われてるけど自分にも言われてる感じがするじゃないですか。それと、ね、上着の言われたでしょ。ロバなんて絶対上着の言われたら歩けない。いつもいつもね、農作業の中でこうね、泥かかるわけです。ところが人々の救う上着の上歩けるようになってくるわけですね。ほら、これは応答してからですね。で皆さん、神様に必要としてくださってことを覚えてほしいと思います。でこれが一つ目のメッセージ。そしてもう一つの方は、マルコの同じ12章の次のページですね。22節、22節ですね、イエスは答えておられた。神を信じなさい、ね、神様を信じなさいってですね。で、私はいろんなことがあるんですけど、ちょうどね、あそこに神を信じなさいって書いてあるんですね。ね、私の説教者からちょうどあそこに見えるんですけどね、柱のこっち向かって書いてあるので、ちょうど先生の真後ろに見えるんです ね、 ね、あそこに書いてあるんですね。ちょっとそっちの人は見えないかもしれませんけど、私から見たら見える。だからうちもちょうどね、冷蔵庫の横に貼ってありまして、私がちょうどご飯食べたら、もう左の真ん前に見えるところになってるんですね。で、これは別にわざとしたわけじゃなくて、ね、もちろん神様は節度を持ってされたんですけどね、大事にこの神を信じなさいって言葉でね、何回も何回もね、助けられ、励まされ、支えられたんですね、この当時。で、神様は今日ちょうどこの、今日ちょうどこのマルコの十一章が長崎教会の離婚章だったんですよ。私は偶然だと思わないんですね。主がおいようなんですとともに、神を信じなさい。自分を信じるのもなく、人を信じるのもない。もちろん信頼できる人はいます。自分に対しても、ね、何でしょうね、神様の前に主が言われることを忠実にやっていく点での努力が必要なことがあるでしょう。でも神様を信じるんですね。で、じゃあ具体的に神様を信じるのは何かっていうときに、ここでは23、24のことが書いてある、ね、神様を信じることの具体的な表れを見ています。それを今日さっとお話したいと思います。何とお話しましたけどね、今日お話したいと思います。で、23節、誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、この中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるのはその通りになります。神様を信じたときに、まして神様から言葉を与えられたり、神様がこういう聖書を見て心に響いてきたりするときに、その言葉を、声に出して言いなさい、告白しなさい、宣言しなさいって書いてあるんですね。で、山に向かってって書いてあるんですね。山っていうのは動かたること、山のことを知ってね。知ってます？風林火山って言うんですけど、武田信玄やったんですけども、でも、僕が山のことして言って、これは何かというと、そうじゃないです。武田信玄言い出したんですけども、それで、これは動かないものの代表です。だから山は、もちろんね、時間をかけてね、山を待って動いてるってさそうですけど、ね、山は普通動かない。だから、一番地上で動かないものの代表として山があったわけです。だから、絶対動かない。最も動かにくいものに向かって、動いて海に入れと言えば動くよって言ってる。だから、絶対不可能に向かっても、あなたが声に出して言ったらそれが起こるってことなんですね。で今回ですね、宮崎行ってまいりました。そしてさっき言ったようにその2人が来たんですね。そしたらですね、ね、私はあるんですよ、開拓したから。新しい人が来た時の感動ってのはね、やっぱり、ね、開拓したら分かるんですけどね、ちょっと言葉にならないですよね。ね、牧師もかなちゃんも喜んでるんですね。私は来てる時より喜んでると思いながらですね、あ、そうです、嬉しいでしょうからね、私もなんかすごく嬉しかった。それ で、 さっき言ったようにね、ちょっとすいません、私は本当に来てくれてもなかったけど、しんごでした、でも本当に嬉しいです、ね、ね、もうすごく説教されて、その時面白いこと言われたんですね。ヘブル書の十一章の一節からね、望んでいる事柄を保証し、まだ見ないものを確信させるものですって、信仰とはっていうところの有名な言葉です。 そこから説教されたんです。すごく分かりやすい説教だったんですけど、それは神様から言葉をもらって、そのまだ見てないことに関して神様から言葉をもらって、それを受けて信じて従うことだって話をされたんですけども、ケンタッキーの話をされたんですね。長崎の時もいくつか話されたんですけど、で詳しく話してくれました。そこまで聞いてなかったって言うんですね。で聞いたらですね、ケンタッキーいた頃にその彼はケン、ね、チキンを作ったけど、聞いたらですね、15ピース作れば十分なんですって。15ピース作ればね、その時間は火曜日の2時から3時だったんですけどもね、15ピース作れば十分な時間に72ピース作ったらしいですね5倍近くです。そりゃ店長に怒られますよ。だってあそこはね、なんか最近の食品セールスのなんかね、なんか日付の階段とかいっぱい出てますけども、ファーストフードは基本的にね、捨てるんです、時間がたったらね。あれして、チキンも捨てなきゃいけない。それであと、持って帰れないんですよね、本当は。たまに本当は持って帰れないの、持って帰ってる人いますけど、基本的には本当は持って帰れないのね。で、それだからね、15ピースでも余るんですって。だから場合によってはそれを半分にすることが、その一番売れない時間帯だから。それを作ったら怒られたわけですね。で、彼はね、本当に神様に悔い改めて、で、店長に申し訳ないことしたと思って、真剣に悔い改めてですね、そしてね、祈ったの、そして感謝したそうです。このこと感謝します。そしたらね、神様が来たんですね。私がこの72ピースを全部売るから、ね、大丈夫です。ありがとうございましたらね、私、神様が売ってくださるって店長に言いなさいって言って、パウロさんのベリ君の時みたいなもんですよ。ね、お医者さんに会って、言ってましたね、私も常識ありますかって、知らなかったと思うんですけど、私も常識ありますかってね、ね、常識ありますかって、ね、ちょっとね、騒がるでしょ。こっちはアルバイトなんですよ。ラッチョ店長ですし、もう明らかに失敗してるのに、そんなことないと思ったんですね。でもね、やっぱりね、祈るとね、私が必ずこの店長を見ますと、そして、その店長伝えなさいって言われて、ここで偉いのはね、遺産でね、ハッバースなんて言ってないんですね。彼はやっぱり偉かったので、まあ、店長言ってね、すいません、本当に申し訳ありませんって、もう一回謝ったそうですね。本当にもう私は失敗で申し訳ありませんでしたって謝ったで、でも今祈ってたら神様が、神様がこれ売ってくれるとおっしゃったから、神様きっと売ってくれますって言ったんですって、って思ったので、取られるなって、で、案の定、あっけに取られたそうです。もういいかって言われたそうですね。そうですよね。と彼は言ったんですよね。声に出して言ったんですよね。でもこれは、ドラーって言ったのではありません。神に言われたのを押し出されまして言ったんですよね。勇気言ったと思いますよ。ね、でも確かに知られたことを言ったんですよね。そしたらね、面白いことね、5ピースパックなんですって知らないけど、ね、そういうあったんです。それは、めったに買わないのに、5ピースパックを5人連続でドライブスルーが来たんですよね。そして、25でしょ、それで。そしたらその後、絶対店混まないのに、人がどんどん来てですね、普通は昼なんですね。昼はサンドとか他が売れるんですって。チキンは売れない。だからチキンが少ない。来てるの。なのに、みんなチキンを買うんですって。これ本当にありえないことが起こったんです。普通絶対違う。来てもチキンは売れないんです。その時間帯は昼だから。サンドとかそういうの売れる。みんなチキンはどの人もこの人も。これなんて思うんですか ?72 ピースは全部売れて、足りなくなってきて、追加で作れって言われて。で、その時間帯が一通り終わった後に、ちょっとまま当たってから店長が来てたんですって。作っといてくれたから客を逃さないで済んだ。お前のおかげだったって言われたんですって。びっくりしたって。これで店長がガラッと変わったんです。やっぱり男性はね、結果が出るとガラッと変わって、一銭の本も、ね、それから人気の本もね、プレゼントしようと思ったのに、いや、買うって言って買ってくれた。で、一銭の本もどうでしょ、ミーティングの時みんなにこの本はいいからお前たちみんなこれよって完璧読めってみんなに言ったそうですよね。そしてその後ね、彼はね、あっちこっちに送られたんですって。それは飛ばされたね、いろんな店に行ってね、指導して話してこいって。で、彼が一番嬉しかったのはイエス様のことを伝えたかったって。牧師だから。で、みんなに言ってたから。で、その店ではもちろん、長崎中の全てのケンタッキーに行ったんですって。そして全ての店でイエス様のことを語ったんですって。その店から、指導者としてから、ね、教えるために使わされていってるから、立場から言った。教える人のことが来ますよね。でもみんなに国を語れたって、語りやすかったって。で、それが一番嬉しかったって、何よりも。で、なんか、それが詳細だ。ちゃんと感動しましたね。で、見て考えてみてください。秋元牧師の時のベニコの時も、ね、お父さんが勝ちですねって、あの一言がね、いつも、まあ、説教したので、ね、年配の男性が泣くんですよ。めったに泣かない年配の男性が。お父さんの勝ちですねって、おじさんがわざわざ奥さんに伝えたって、ね、ベニ君のことを伝えた。そしたら、神様の勝ちですって言ったでしょ、ね、 や今思い出しました。すいません久しぶりに登場しますけど、サヤ兄弟がね、昔ノブ君の長男がノブ君がね、指が動かなくなった時に水曜日に行った時に土曜日に電話かかったんですね。で、今指が1本動いてますってね、3本だったんだけど、でその時言われましたよね。あ、そうですかって言ったらね、はい、間もなく全部動くようになります、なるでしょうってね、もうあっけらかんと隠し持って言われたんですよ、よく覚えてます。ところがその後1回動かなくなったんですね、2週間面白いですね、試されるんですね。でその後全部動くようになったんです。で一番ね、そのことで痛んだのは本人で、一番感動したのは本人だったんです。だから彼はその後1回も電話をね、休むことがなかったんです。何があってもどっか笑いに行きました。それでね、説教チャンネルやってましたけども、賛否してくれてました。そして今はね、友達呼んできますし、必ず夢の課題は家族か友人のことなんですよね。自分のこともちょっと言いますけど、あーね、でも告白ですよ。私はっきり聞いて覚えてたんですよ。必ずみんな動きになりますよって言われたのを覚えてますね。ですから神があるところを声出して言う、これ神の信徒からわけだって、信徒は言うでしょ、信徒は言いました。そうですね、例えば誰かがこれあげるって言ったら、もうもらったもの、まだもらってなくてももらったものとして、くれてダメだ、今度こうしようねとか言って、ね、まだもらってないんでしょとか言って、いやあの人大丈夫よって、その人信じたら言うでしょ、言いませんかね。そうでしょ、その人を信じてたら。でもどうかなと思ってる時はですね、いやまあ恋がやったんだけどね、まあ来ないとわからないわとかって言いませんか。声に出して言うってこと自体がこれはね、信仰の告白なんですけどね、神を信じることは現れなんですね。いやね、いいですか、何でもいいと言ってはいけませんが、神様から言葉が与えられたりした時には解き放ってください。日本人はこれあんまり得意じゃないんです。どうしてだったら民族的にあんまり言うのを好まないっていうか、そういうことを言うとなんかあんまりこういいふうに思われない民族系のっていうところがあるんですね。隣の韓国人の中国人に大胆ですよ、言いますよね、大胆に言いますよね。これに関しては信仰的です。そのまま学びましょうね、あれは天国人なんだから、いい面は学ばない、声に出して言わないといけない、ね、で2つ目は何かというと、この次に、だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でも捨て抜けたと信じなさい。そうすることになる。大事なことは祈って求めるものはって書いてある。だから祈って求めるものはだから何でもって書いてあるから、何でもなんだけども、祈って求めるものはだから祈って求めてないと何でもじゃない。欲しいなと思ったからといってそれでも来ることありますよ。でもこの御言葉からいくと、祈って求めるものだから、祈って求めるなら何でもなんです。物質的なものでも、経済的なものでも、内側の内面の問題でも、人間関係であっても、祈って求めるものは何でもなんです。で、何でも祈って求めていいわけですね。もちろん、ね、明らかに主の御子に話すことはあるでしょうけども、そうでない限りいいわけですね。でも、神の子って大きいからね、大体求めてください。で、求めるものなら何でも、もちろん受けたとしなさいでしょ。これから受けるじゃなくて、受けたと信じなさいですよ。で、前ね、エルサレム、うち の次男 その小さかった時に、喋るかの話をしたと思うんですね。今日はもう繰り返しませんけど、ね、小さかった時喋るかを買ってくれって言ってね、誕生日に買ってあげるって言ったら、それから毎日喋るかがまるで、もうないのにあるかのように喋るかで遊んだ、半年間ぐらい。他の時は結構ね、誕生日買ってあげると忘れたりするんですけど、本当に喋るか欲しかったんでね、ないのに喋るかに乗るんですよ、こうやってね。喋るかで勝手に遊ぶんですよね、自分でね。すごい想像力だと思いますけども。そしたら、誕生日の日に、その彼の誕生日の日に、もう今亡くなりましたけど、山田電機に帰りましたけど、3階で会った時に、3階のね、あれが来たんです。その喋るから10代限り、3年ぐらいだったかな。半額以下にしてたんですよね。私だってその半年間ね、あんまりやるからね、安い時に買っておこうと思ってたんですね。それでずっと探してたんで、4000まで落ちたんだけど、3000台なんてことなかったんです。だからよく覚えてる。3000台でね、本当に半額なんですよね。だから私、ああいうの並んだりするの大嫌いなんですけど、その時だけ行きました。買ったの覚えてます。強烈覚えてるんでね。あれ、受けたとしてたんです。だってないのにまるであるかのように遊んだ半年間ね。で、今回ね、長崎教会でね、数年前に断食祈祷したことがあった。まだ9回だったんで。それに主は言われたんで、いろんな教会から来てましてね、一緒にいくつかの教会から来たんですけど、100名の働き人と1000名の願い者を与えたって言われた。与えたって言われた。で、あれりゃーってみんなで喜んだ。だからそれからいつもそう告白してますが、告白はしてたけど、受けたと信じた行動じゃなかったの。だって、1000名の礼拝者って言うけど、1000名来たらどうなる実際に。それでね、神様言われたんでね、手礼拝が増えたんです。毎朝蒼天祈祷してるんですよ。蒼天祈祷会礼拝ですね。実際祈りを失いませんけど、賛美を回収賛美にして、最後短い説教してもらって、いろんな人に。祝祷もきちんとするね。 形にした。で、教会の水曜日の祈祷会も祈祷会礼拝にした。だからちゃんと賛美とメッセージをして、で、徹夜祈祷会も深夜礼拝にした。あの深夜礼拝祈祷会にした。そしてね、全部やってね、人数をちゃんとチェックしたの。1回70名でね、ここみんな詰まったら70名いっぱいになればね、で、計算してですね、で、1000名をクリアできるようにこうやったんで、1000名クリアしたの。そっからですよね、あのスタッフの人知ってます、さっきは言ったから、1000名体制を引いたから、ね、神様きっと送ってくれた。そっから新しい人が本当に来始めたんです。本当にスタッフの人知ってます。見事ですね。受けたと信じたところに立って対応したら来始めた。エサのことないのにあるかなにやってたら、その誕生日の勝手約束した日に、だって前の日でも次の日でもいいと思いませんか、その日に安くなったんですよ。こわばいし神様ってのは見事ですよね。いやね、祈って何でも大体、本当に何でも大胆に死に求めてください。受けたと信じて受けた時に神の働きが起こった、ね、これが覚えてほしいというふうに思います。私あの癒しの祈りをね、あちこちしますけど、一つ面白いことなんです。癒されるといいなと思って一生懸命乗ったんだけど、ちょっと今変わったの。痛い時は時間が許す限りでしょ、時間がどうしてもない場合として許す限り痛くなくなるまで祈るって決めたんだ。というか神は必ず癒されるんだから、神が癒されるんだから痛くなくなるまで祈ろうって、あの時間がない場合ですよ、時間が許される限りは決めた。そういうふうに決めて祈るようになってからね、痛みの場合は ほぼね、あのほぼ全部とは言いませんけどね、あの8割では治ります。あの、ね、全然変わりました。はっきりこっちはもう神様は治されるんだから、ね、だから私こうやって祈って座れたって聞くんですね。どうですかって、で、あ、だいぶ良くなりました、だいぶですか、まだ痛いんですねって聞くんですよ。前で、ちょっとまだ痛い、じゃあもう一回祈りましょうって言うんですね。何だったらね、神は癒されると立ったんです。だから今みたいに一生懸命祈るけど、祈ってじゃああの歴史がきっと癒してくださいましたなんて言わないでね、今癒していただきましょうってことに意識を変えたんです。全然変わったんです。あの働きがまだ全部できませんよ、これまで間違いない、全部は消していません。でもはっきり変わりましたね、立ったところからです。あれなんで、それで覚えてます。そして最後になぜ駆け足で最後に祈りが書いてあるところに信仰が書いてあるのに必ず出てくるものがあるんです。3つ目、また立って祈ってる時、誰かに対して恨み事があったら許してなさい、そうすれば天におられるあなた方の血もあなた方の罪を許してくださいます。突然許しの話になるんです。でも主の祈りの中にも許しがあるように、だから祈りとかね、信仰とかね、前か後ろかね、大体8割から9割はセッションで許しの問題が出てくるんです。面白いですね。どうしてかというとですね、先週旧約聖書のところで言ってくれないですか、神の箱を聖書話しました、ね、神の箱を、すみません、あちこち説教してるか分からないんだけど、神の箱があって、あの神の箱を運ぶときに神の箱が壊れそうになったの、あの崩れそうになったときに、ウダっていうのは触ったらあのね、ウダいって言われたじゃないですか。そして神様にここね、一発で殺されるでしょ。あれ私が考えてと思うけど、あれは主の臨在に簡単に触れちゃいけなかった。旧約では年に1回大祭司が入るだけだった。今はいつでもどんな時でも誰でも主の臨在に入れる。むしろ入った方がいい。神と交われる。むしろ十字架があるからでしょ。イエス様の十字架があるから、もうそれこそイスラエルに行きますが、イスラエルに行ってもロンドン教で行きますが、ロンドンに行こうと、東京に行こうと、長崎に行こうと、職場に行こうと、学校に行こうと、変な話が食堂に行こうと、勉強してる時であろうと、ね、ベッドの時であろうと、変な話がトイレに行こうと、それこそ。どこに行こうと、私たちは十字架を通して主の臨在に入れるわけですね。どこで祈ってもいいわけですね。で、神はそこで聞いてくださるわけですね。で、もちろん教会にキリストを見せてると書いてあるから、教会には特別な意味があります。でも十字架を通して神の臨在に入るわけですよね。十字架って何か知ってますか。許しなんです。父よ彼らを許してください、彼らは何をしてるか自分で分からないんですよ。許しなんです。キリストが代わりに私たちの教会に罪に罰を受けてくださって、許しなんですね。で、その許しを受けたから私たちはもう食べらわず、遠慮なく、大胆に、どんなに粒かかったとしても悔やまなさいって声から変えたんですね。でも悔やまは真剣ですけども、そしたらもう本当に許されて神の前の前に入るんですよ。恐ろしい特権ですね。甘えたら要するに許しなんだ。だから許されてる。せっかくそうやって許されて神の前に入ったのに、もし私が誰か許さなかったら、せっかくそういう恵みに入ったのに許さなかったら、十字架の恵みと力が流れなくなるんですよ。だから必ず許しが出るんです。いや、祈りとか信仰のところに。で、ここ面白いですね。あの、ここに、誰かに対して恨み事があったら、恨み事って、恨 ブランコとある人って手を挙げろって言いませんよ。でこれ弟子に向かって言ってますね。弟子とクリスチャン、だからクリスチャンはって言ってるんですよ。クリスチャンになってもブランコを持つことがあるんですね。ほっとしましたね、人間なんですやっぱり私たちは。でもいいですか、恨み事を持つことは持ち続けちゃいけないことです。私は人間だから感情もあるし、地上できている以上サタンもいるし罪もある。恨んでるようなことが起こることがある。しかも恨み事って書いてあって、許してやりなさいって書いてあるんですね。訳だからちょっと言語ちゃんとチェックしないといけないですけど、少なくとも日本語では許してやりなさいでしょ。許してやりなさいってことは明らかに本当は普通に考えたらもう向こうが圧倒的に悪いと、もう恨みたくなるようなことをされたということですよ、明らかに、ね、だけど十字架で許されたんだから許してやりなさいっていうことなんですね。どうしたか、あなたが救うことになる、告白していることを実際に見るために、受けたと信じているものを現実に実際にその手に受けるために許してやりなさい。サダンはね、いやね、神様の教えに従ってきますとね、許せない恨みことを言いたくなるようなことを起こすんです。これはそうするとですね、祝福を奪える。これはまた感じですね。でも私たちはいいですか、そういうことが許されるってことを覚えてください。でもそれをイエス様の十字架のように私たちが許すときにね、あなたが祝福を受けるのです。で、ね、裁きは神に任せましょう。安心してください。神は正しい方です。限りなく許される方ですが、あやふやにはされません。悔い改めるなら許されます。悔い改めないものでした目を見ておられますが、裁きは神に委ねるのです。そして私たちは許すのですね。そうしますとね、祝福がドドーッとなるんですね。面白いですね。これなぜいきなり許しましたのかと思うけど、これはものすごく関連してるんです。そうすると私たちは十字架の恵みがとどまる。とどまると今言ったように信仰を通しての恵みと祝福の奇跡をたくさん見れるんです。不可能は可能になる。動かない山が動く。絶対動かないはずのものが動き始める。そして何でも受けたと、何でも受ける恵みが現れてくるということです。でこれを覚えてください。でもし皆さんね、許せないようなこととか恨み事が起こってきたらとしたら、皆さんそれ落ち込む必要はありません。それは、ね、人間だから当然なの。そしてクリスチャンがそれが起こってきたとしたら、祝福が来る前ぶりです。非常に大きな祝福が。だからそういうことです。それを私は許しているときに神の祝福が流れてくるということね、だから覚えてほしいなというふうに思います。ちょっと駆け足になりましたけれども、今日はここまでしておきたいというふうに思います。主がおるようなので、神様があなたを必要としていることを覚えてください。そして神を信じなさい。信じて神が与えたことを声に出して言う。そして大胆に祈って求めて受けたとしてと立つ。そして恨み事はとか許せないことは許されてくるけど、それを神様の目の中で許していく。そしてその時に神様の血が流れているということに、どうぞ覚えてほしいと思います。お願いします。天の様、あなたの皆を心から褒めてあります。あなたは十字架で私たちを限りなく、まさに限りなく許し続け、そして愛し続け、愛し切ってくださいました。私はその愛の中で許され、癒され、生かされています。私たちがこの恵みはしっかりととどまって、あなた様、あなたが必要だとおっしゃってくださる、お祈りだと言ってくださる、その主の手の中で自由に豊かに持ちたいことができるように教えてください。また私たちが信仰を働かせて神様を信頼し信じて、もっと大胆にあなたの約束を声に出していくことができるように、奇跡を、癒しを、勝利を、祝福を自分に関して、家族に関して、人々に対して、もっと大胆に神様の素晴らしさを、約束を告白することができるように、そして祈って求めることを受けたと信じて神の恵みを見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。あなたの皆を褒めます。感謝いたします。癒しと解放のために祈りたいと思います。体の中に病気があったり問題がある方はそこに出てください。ただ体は健康なんだけど、ちょっと心に今痛みを持っているとか思いを持っている方は胸に取りてください。霊的な問題を感じている方は長く頭に取りてほしいと思います。いえ、自分はいいんだけど家族や友人で、何か問題を持っていたり病気だったりする方は、その方のことを思い浮かべながらお祈りしたいと思います。お祈りをしますが、短く悔やみの時を持ちたいと思います。罪がある時に祈りが手に届きませんし、ごくごく一部ですけれども、罪が原因で病気になることがありますし、聖書の中には全ての人たちに届かれています。短く悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。 今具体的に大胆に主に向かって素直に求めてください。イエス・キリストのように。やさいよ、イエス・キリストに求めてる。なれなれなれ。その耳鳴りっていうか耳の調子が悪い方、ここにいる方もでしょうけども、なんかこう、聞こえる方はね、耳の調子が悪いと耳鳴りでイエスの耳を、採用採用。膝と腰に触れてください。この腰は治っては痛くない、治っては痛くないって言いますが、根源に触れてください。根源に触れてください。採用。振動に触れてください。振動に触れて完全に癒してください。イエス・キリスト、完全に癒されよ。またこの偶像礼拝から来る異なる霊の力、イエス・キリストに無視。耳鳴りがしている方はですね、はっきり霊的な影響ですね、この霊のイスラムの霊、異なる霊、イエス・サンテレゼル、マンチョが完全に無視。不眠とまではいかないんだけれども、夜眠りにくいって方はですね、生活のリズムを変えなさい。あなたには変えることができます。意識して変えなさい。それはなんかあなた自身を守ることです。そういうごくごく普通のことをあなたがやるとそれだけ変わっていきます。皆さんその方の生活のリズムを作り変えてくださいますようにします。第一礼拝か第三礼拝に来るように促されている方がいらっしゃいます。その方は神様からの流しに関しては追従してあげなさい。だから時間を取るなって思うんですけども、実はそこに行くとあなたのステージがそこにあります。だから神様はそこであなたに語ることと、またあなたが あなたがそこで持ち上げられるポイントがあります。なので示されている人はそのことなしていきます。ある方は月曜日は何か主がそれを語っている方は何人かいらっしゃいます。その方はそこであなたを用いたいと思うステージがあるので、そこに行きなさい。それはあなたってすごく大きな喜びになります。指を痛めている方に触れて、その指を完全に癒してください。そのことによって、その方がその指を使ってなせることができる円滑に行くようにお願いします。感謝します。ありがとうございます。でそのお名前によってお願いします。アメン。どうぞお待ちください。ハレルヤ賛美します。私も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせよろしくお願いいたします。